どうも、私がアニマルジャパンです。
あ、どうも、ピチガードミルクです。
あ、どうも、浅沼です。
ちょっと間空くとポンコツになるよね
そうですね、ちょっと連投がなくなるとですね、はい、まあ、油断してしまいますんで。
あの、ピチさんのせいですよ。
あ、僕のせいですか。
僕、わざとだってわかるでしょ。
わかりました、ええ。
これ2回目ですからね。僕よく聞いてます、イヤサガス。
はいはいはい。
好きだから。
ありがとうございます。
まあ、断ることにピチさん、うんこっすね。と思っちゃって。
いや、緊張したんです。緊張するんですよ、確か。
だから間が空いたらポンコツだって言われるんですよ。なんでちょっと間空いただけでこんなに緊張するんだよ。しかも、よく考えたら俺も緊張してるし。
はい。
申し訳ないです。は
い。
この間の連休、まあ、うちは日月だけなんですけど、
はい。
土曜の晩からちょっと長野県行ってまして。
あ
ー。ですね。
コロナ中は一切、仕事で産地に行くことなかったんですけど、
うん。
まあ、久しぶりに行こうかってなって、まあ、おっさんばっかりというか、
いつものやつですね。
50代2人に、60代1人、70代1人の4人で。
兄さんが一番若いやつですね。
車1台で。
はい。
いいなぁ。それ前も言ってたけど、すげぇ羨ましいんですけど。
何が羨ましいの？
めちゃくちゃ楽しいじゃないですか。
まあまあね、みんな一応、同じ米屋で、もうグループ組んで30年ぐらいですわ。
そんなに言ってんだ。
はい。もう僕は少年度からずーっと一緒に寄って、いつまで経っても一番下なんですよ。
それはそうでしょ。それで越したら怖いですよ。
じゃあ、下が入ってこないから。
あ、そういうことか。
は
いはいはいはい、
うん。
ああ、まあ、それはしょうがないけど、でもそれ余計いいな、その長さ。
で、70代の人の車で行くんですけど、まあ、みんなうちに集合して、
はい、
うちが一番長野に近いから、うちに集合して、
うん、
で、70代の人の車で行くんですけど、
うん、
まあ、最初は持ち主の人、70代の人が運転してたんやけど、
うん、
まあ、ものの1時間も走ったら、ちょっとトイレとか言って。
早いですね。
早い。
膀胱がじじいなんです。
まあ、その人が、うちに来るまでに1時間以上かかってるから。
あ、じゃあしょうがない。
まあ、しゃあないなとは思って。で、
申し訳ない。
案の定僕にニヤニヤしながらキー渡してくるわけですよ。
まあ、それはそうでしょう。
まあ、
それは
こうなるだろうなと思って。
ですです。
もう行きはもう何も言わず、もう最後まで運転しましたよ。
ああ、そうです。下っ端ですもんね。
そうですね。だいたい3時間以上、僕、
うん。それでもそんな、それだけで行けるんですね。
長野のね、今回は手前の方で泊まったんですよ。伊那っていうところで泊まりまして。
うんうん、
で、目的地はここからまだ2時間ぐらいかかるんですけど、
うん。
それはもう朝、走ればいいやっていうことで、
うん
うん、で、まあ、それは夜中に着いたんで、みんなで、ちょっと酒盛りでもして。
ああ、羨ましい。それ一番いい。
うん、軽く、1、2時間飲んで喋って、うん、さあ寝ようかって、
うん。あ、一番いいわ。
で、まあ、久しぶりにビジネスホテルに泊まるんで。
ああ、うん、ここですね。
当然シングル4つですよ。
そうでしょうよ。それシングルに4人で、おっさん4人できついでしょうよ。
旅館のなんか団体部屋かな思ったりしたんです
よ。ああ。ビジネス。いや、逆にね、そんなん探してももうないんですよね。
ない
そうなんですか。
もう一室ですよ。完全ワンルーム。
民宿的なものも昔泊まったことあんねんけど、もう今そんなんがなかなか、ネットで検索するから、
はい。
昔はその旅行会社とかで探してたんやけど、
うん、
もう今ネットで探してもそんな民宿とか引っかからないんですよね、あんま
り。全くですよ。
やっとる人がそんな駆使しとる、してない可能性もありますね。
いや、だからねえっつってんだ
よ。ねえって言ってん
だよ。わかんねえやつだな。
で、しかも連休やし、はい、結構いろんな範囲で探したんやけど、松本市とかね、うん、結構都会のところとか探して、うん、そんなとこやったら、もう深夜でも飲み屋空いてるから、ついてから、店入ったりも行けるんやけど、さすがに伊那市ってちょっと田舎なんで、
うん、
何もないんですよ、
うんうん
うん。ただめちゃめちゃ安かったんです
まあまあそうでしょうね。まあ3連休で安かったらすごいですね。
そう、素泊まりで5600円ぐらいだかな。
安い。
めっちゃ安かったんです、そこは。だから。
アパ級ですね。
アパでももっとしますよ。
うん、連休中だったら結構下手したら1万行くところありますからね。うん。場所によってはね。安いな。
だ久しぶりに泊まったからか、めちゃめちゃ寝苦しくて、なんか、うん、全然寝れないんですよ、なんか。
あらま。
で、あの、ビジネスホテルのシーツってすげえ寝にくくないですか、
うん、ああ、もうパリッパリな感じ、イメージがありますね。
いや、全部いいや、布団も枕も。
うん、
なん
か。
あの、肌に当たる部分は真っ白のペラペラのシーツじゃないですか。
そうそうそう、う
ん、
はい。
で、
は
い、もう一枚ペラペラの掛け布団があるんですけどね。
うん、
もうペラペラプラスペラプラで、摩擦係数がゼロなんで、
うん、
寝返り打ったら、ツルツルツルツル滑ってどっか行くわけですよ。もう動いてしゃあないし、
うん、
で、まだ、シーツの方はちょっとひんやりしてるんですけど、
うん、
そのペラペラの掛け布団って肌に当たると熱いんですよ。
そう、意外と保温性あるんです。
うん、で、うん暑いなと思ってクーラーつけたら寒いし。
それはさじ加減でしょ。
いやいや、もう一メモリー上げるだけでくっそ寒いんですよ。
そっか。
リモコン式じゃないんですよ。ベッドに、つまみがあるだけで段階が3段階しかないんですよ。
音もめっちゃうるさくないですかあれ。
まあまあ、音はまあいいですわ、別に。ただね、喫煙しか取れなかったんですよ。まとめて取るから、
うん、
禁煙4か喫煙4しか取れないんですよ。
はいはいはい。
4部屋取る。で、まあ一応禁煙の、吸わない人もいてるから、禁煙で取ろう思ったら、禁煙の方が人気なんで、
うん、
取れなかったんですよね。
うん、わかります。
で、喫煙にしたんですよ。
うん。
で、まあ僕吸うから気にならへんと思ったんですけど、やっぱね、めっちゃ臭いんですよね。
そうなんです。ビジネスホテルの喫煙ルーム、臭いんすよ。
めちゃめちゃ臭いよ。しかも、クーラーつけたらもう一つ臭いんですよ。
そうなんです。あれ、どうにかなんないんですか？
そう。もう、なんか、換気扇もあるんかないかわからんような感じで。
なんか、全部一緒な感じがするんですよね。換気口も全部、なんか匂いをもう染み込ませてるぐらい。
そう。
嫌味なほど臭いんですよね。
そう。もうで、寝苦しくて、全然寝れなくて、
うん、
まあ、うとうととして起きての繰り返しで、多分トータルで2時間も寝てないと思うんですよね。
地獄だ。
で、そんな感じで、まあ寝れなかったんですけど、まあ翌朝からもう一人の50代の人が、
うん、
現地まで運転してくれて、現地でもあぜ道とか走るから、
うん
まあ、だいたい定番的に、現地に着いたら持ち主が運転するんですよ。
うん、
やっぱり泥跳ねたり、
うん、
草にガンガン当たっていくから、
うん、
やっぱり人に運転させるの嫌じゃないですか、そういうところ。
て
か、
あです
人の車も運転するの嫌じゃないですか。
うん、ああ、わかるわ。
やけど、一切運転しようとしないんですよ、その70代で。
それはそうでしょう。
胃の一番に後ろに座るんですよね。
それはそうだ。
そんなことよりもしたくないんでしょうね。
そうなんです、うん。一切したくないみたいで。
うん。
まあ何も、一応まあ文句言わず、もう一人の方がずっと運転してて。
うん。
で、まあ産地終わって、もう一回、伊那に戻ったんですよね。
うん。
うん。
本来なら、もうちょっと、その、都会のところ何か所かあるから、その辺泊まりたかったんけど、やっぱり値段の関係でどうしても無理で。
うん。
で、もう一泊伊那に泊まったんですよ。
はい、
うん。で、その時は、まあ、多少早めにホテル入れたんで、
うん、
飲みに行ったりして、まあ、現地のなんかちょっと、うん、地酒的なのをね、みんなで飲み比べしたりしてね。
うん、いいですね。うん。
うん、1200円くらいで、日本酒が7杯飲めるみたいな。
うわ、すげえな。
すごい、めっちゃ安かったんですよ。
めちゃくちゃ安いっすね。
うん。しかも、ええやつね。純米大吟醸みたいなんとかが、
うん、
セットになってて、みんなでまずどれ行くとか言いながら、あ、これ行きましょう。あ、これちょっと甘いなって。これも砂糖入ってんちゃうかとか言いながら、なんかいろいろ文句言いながら飲んでて、
うん。
うん、で、まぁ、あ、結構ええ感じで酔っ払ってきて、で、 俺、ハンバナさんで最近長野で、長野に行くならこれを食べろみたいな話をしてたんですよ。
うん。
で、その時の話をなんとなく覚えてて。
うん。
で、この今回旅行行く直前に NHK 見たら、
うん。
長野県でローメンっていうのが、しかも伊那っていうところで話題になっているとソウルフードだと。これが、おすすめだって言ってて、あ、これ、ハンバナさんで言ってたやつやと思って、
うん。
で、あ、これ、チャンスあれば食いたいなって思ってたんが、
うん、
その日飲みに行った店であったんですよ。
う
ん、で、あ、俺これ食いたいんですよ。って、これ絶対最後に食いますよって言って、
うん、
で、ただみんなも腹いっぱいやから、もう普通に飲みながら喋ってて、
うん、
で、なんか、ちょっと会話がさっと止まったところで、じゃあ帰ろうかってなって。
うん。
いや、俺、ローメン食うからって言ったら、え、マジでって言われて。え、今から食うのとか言われて。いや、食いますよ、こんなもん。ローメンぐらい食います。みんな食わへんのか言うて、食わへんって言ったんですけど、
うん、
じゃあ一つだけ作ってください言うて、出てきたらみんな、どれどれ言うて、
あ、
足持って、ずるずるずるずる、お、なかなかいけるやないか、言
う
て。
うわ、もう。
俺二口しか食うてないですからね。
なあ、もう、じじいってなっちゃう。
その前にね、日本酒飲もうか言うた時も、とりあえずなんか日本酒に合うもん言うて、ちょっと気取った人が、まあ日本酒だったら、何、おしんこ漬物の盛り合わせだけでええやろ、言うて。うん、
ああ、はい。
で、俺も漬物よく食わへんから、まあ、うん、串の盛り合わせとか、
うん、
あと、あ、もうこれあったら誰でも食うやろう思って、ポテトフライ頼んだんです
よ。あ、まあね、うん、定番ですよね、
うん。で、頼んだら、うん、それは日本酒で合わへんやろとか言われて。
うん、ああ、言うだろうな。うん、
いや、合いますって、合わへんっていうか、それと、っていうか、みんな出てきたら食うから、言うて。絶対食うからって言って、食うかとか言ってたら、出てきた瞬間みんなモリモリ食い始める。
もう絶対一回否定するんですよ。そういうの。
偏屈ですね。
多いんだ。嘘。もうそんなこと絶対ないよって言いながら、どれどれ全部食っちゃう。
漬物も、串盛りも何もかも残ってんのに、ポテトフライとローメンがまっさらなくなってるんですよ。おっさんやな、やっぱ。
腹立つわ。
ああ、満足、満足言いながら帰ってい
いですね、その、珍道中の締めいいっすわ。目に浮かびますもん。
で、まぁ、結構早めに、寝ようかってなって、
うん、
で、部屋帰って、
うん、
で、前の日はね、ベッドがね、あれもやめた方がいいと思うんですけど、シーツを、ベッドに折りたたんでるじゃないですか。
はいはい。
ポケットみたいなやつですね。ぎゅーっと引っ張らんと取れなくなってるじゃないですか。
はい。
あれが三方とも折りたたん、挟まれたって、引っ張り出すのが大変やったんですけど、今回、ベッドサイド一面だけ挟まってなかったんですよ。
うん。
うん、あ、なんか、この方がええなと思って、こっから滑り込んで引っ張り出せってことかと思って、
うん、
あれ、ちょ待てよ。これ、引っ張り出さんとこのまま挟まれるように寝たらどうなんやろうと思って。
やるやる。
これ、俺今までそんなことしたことなくて、必ず全部引っ張り出してたんやけど、
うん、
このまま俺は包まれるように寝たら、もしかしてこのシーツが動かへんから寝やすいんちゃうかと思ったら、
うん、
朝まで一回も目覚まさず、めちゃめちゃ寝やすかった。まあ前日寝不足やっていうのもあんねんけど、
うん
うん、あ、俺これからこうしよう思って。
家でやんのきついな。
ちゃ、家ではやらへん。ベンチネス泊まった時にね。
あ、なるほどね。要は、あれなんですって。それ、擦り込みがあって。
うん、
要は、何お母さんのお腹にいる状況っつうのが、
うん、
窮屈なほど寝やすいんですって、うん、人間って。
あ、そう。わかる。だから家でも布団にくるまるんですよ、僕は。ぐるぐる巻きになって寝たい方なんですよ。
それがあるんですよ。
うん。ただし、うん、 ああいうところって、そのシーツと布団が分かれてて、しかも摩擦係数ゼロやから、車ったら上の布団がどっか行くじゃないですか。
うん。
だからやりにくかったんやけど、もう今回そのまま、挟まってる部分を引っ張り出さんかったら、
見れた
ん。うん。クリアケースに挟まる書類かのごたる。
そうそうそうそうそうそう。
ずっとそれで入ってましたよ。ポケットの中入ってるような感覚だったんで、いつもそれで寝てましたね。今ね、ソテンの人は。
まあまあ、
そういう。そう、全部出し
よう
だね。
そういう性癖の人もいるけど、なんだろう、そのサラダチキン的な、自分がサラダチキンになったぐらいのあのパツパツ感で寝ると意外と寝れるんですけど、うん、僕それやった時は、うん、もう、うっ血するぐらい痛かったんですよ。
そう。
尋常じゃないぐらいパリッとしてなんか入ってるじゃないですか。
で、俺、閉所恐怖症もあるから、
怖いんですよ。
そのまま寝るなんて考えれないんですよ。だから、三方とも挟まってる状態では、あっこに入れないんですよ、怖くて。
そう、それもわかる。
うん。だから、今回、片方だけ空いてたから。
入れんじゃねえかな、って。
逃げ道が一箇所空いてるだけで、ちょっと安心感があるんですよね。
うん、確かにそうですね。
うん。うん、だこれからこうしようと思って。
はいはい。
うん、で、翌日、朝、みんな先に車に乗り込んで、そくさと乗り込んだんですけど、運転席だけ空いてるんですよね。
やっぱり。憎めないな。
まあいいかと思って、まあ、で、お土産買いたいとか言うからあちこち寄って、しょうもない変な店寄らされて、で、
ますね、
うん、で、帰りに、一見、新規の農家さんと、ちょっと、会わなかんということで、
うん、
で、岐阜県に寄るということで、
うん、
で、まあ、そこまで運転すりゃいいかとか思って。
まあまあまあね。
うん。で、岐阜県で、ちょっと早めに着いたから、ひつまぶし、
食おうかな。いいですな。
ひつまぶし、俺、ちゃんとした店で食うたん初めてで。
うん。
和食里とかでは食ったことあるんですけど、ちゃんとしたところで食
う
たらやっぱうまいもんやなと思って。
そうです。うん、あれは美味しいです。
はい。まあ、人の金やし。
うん、そうだ。一番うまい。
全く気にせず大にしましたけどね。
まあ、それはそうですね。運転してやったんだからって話もあるから。
ほんで、それ堪能して、で、まあ、そこの農家さんと追って、で、もうみんな、全く俺に、運転させてることを気遣いもなく、そのまま、さあ帰ろうかという感じで。で、さすがにどっかで帰るつもりあるんやろうなと思って、最後の最後ぐらい運転してくれんやろうなと思って、うん、どっかで止まろうと。
うん。
ほんならめちゃめちゃ大雨やったんですよ。
ああ、余計辛いな。
うん。で、まあ、この辺で帰り、あと2時間ぐらい残したところで、トイレ休憩でもしたら、
うん、
まあ自然と変わってくれるやろ思って、
うん、
そこでトイレ休憩取ったら、
うん、
まあ雨降ってるってもあって、誰も降りようとしないんですよ。まあ、マジでと思って。
憎たらしい。
で、まあ、まあいいかと思って、まあ、俺ももう、誰も降りひんにやったら運転変わってくれへんし、もうと、一旦車止めたけど、うん、もう絵は我慢して行きますば言って、
うん、
走り出して、まあ、ガソリン止めな、ガソリン入れなかんわ、言って、
はい。
そこのスタンドでガソリンを入れてる間に、俺が、そのスタンドから近いトイレに走っていけば、その間に、
うん、
後ろ車並んでるから、
うんうんうん、
絶対誰か運転席に座って車を動かすと思ったんですよ。だって支払いも終わってそこに止まってんのおかしいじゃないですか。
まあそうですね。うん、
でトイレ行って帰ってきたら後ろに車並んでて支払いも終わってんのに運転席だけ空いてるんですよ。うんうん、
そりゃそうですよ。もうそんな入るなんかないでしょ、もう。
びっくりして。
普通だったら行きますけど、早く脇寄せなきゃってあるから。
普通はね。
普通はね。
常識的に。
常識的には、うん。ただ、非常識人が3人いたわけですよ。
1ミリも運転したくない人が1人おって。
だもうそこの件でもう4分の1死んでるから。で、4分の2は4分の2で、まあいいかな。俺も運転したくねえし、雨降ってるしってなってるから。そう。まあ、まあ、後ろなんかもう待たせとかいいんだよね。腹立つな。
まあ、まあ、運転支援のある車で、アコードでね、要は前の車と車間も開けてくれるし、あれ、ハンドルも勝手に切ってくれるんですよ。だからほぼ運転してる感覚ないんですよ、うん。だから全然疲れないんで、全然いいんやけど、うん、俺一人で運転してんの腹立つからどっかで変えようと思ってるのに、
そうん。
ま、全く変わる気ないから。
そう、すごいですよね、うん。うん。全くないんだっていうのは、なんか、ね、なんか違いますよね。
ちょっとお願いしますよ、もう言えんような感じなんですか。
いや、そういう問題じゃない。
言ってたんやで、俺じゃあ次の、うんトイレ休憩ぐらいまで、運転頑張りますわ、ぐらいの、ちょっと匂わせはして
ない。それだと、いや、言われてないからってなるからね。あの人たちそういう人種だから。
で、車降りた瞬間、鍵を渡したろと思って、降りないんですよ、誰も。
そう、渡せないんですよ、だから。うん、もう、そこはもう全部 IT はやっぱ上手ですから、ある種。うん。そんなの関係ねえができるんですから、すで。
はい。で、着いてから、今日は運転はご苦労さん言うて。ごめんな、全部運転させて、とか。
超消しになるか、ボケ。面白いな。
来年はお願いします。
どうかなーって終わんないですか、多分。面白かったです。
はい。まあ、そんな、長野、岐阜の旅行行ってきました。
お疲れ様でした。
はい。はい。
ピッチさんは、なんか、3連休ありました？
僕ですね、一応買い物をしたんですよ。
お
う。はい。
うん。うん。
まあ、自分の、まあ、先週誕生日だったもんでですね。
うん。
まあ、自分へのた、まあ、プレゼントということでですね、いろいろ買ったんですけども。
うん。
あ、言っていいですか？
いや、ダメです。
まあ、ええよ、言うて。七夕が誕生日やからね。
あ、そうです。
そうですよね。
ありがとうございます。はい。うん、まず一個ですね。
はい。
PS リモート。
バカな買い物しましたね。
PS。
買ったんすか？
プレステ5の、まあ、画面をリモートするやつですね。
ごめんなさい、バカな買い物しましたね。
もうちょっと詳しく教えてあげて、うん、知らん人もいてるから。
わかんない。
うん。
PSP の、PS5 の、付属機というか、何でしたっけあれ。
周辺機器。
周辺機器なんですけども、スイッチみたいな感じで、モニターがありまして、その両サイドにコントローラーがついてるような感じなんですよ。で、これ単体ではできないんですけども、PS5 の画面をリモートして映す、機械なんですよね。
うん。
うん。
これでわかりました？
まあ、だからその、うん、まあ、その機械から電源入れたりもできるってことね。
そうです、
うん、
はい、
まあ。
基本的にはスイッチみたいに、単体で動かないんで、うん、外に持って出てやることはですね、基本的には できないんで。
Wi-Fi 繋げたらいけるんでしょ？
いけるんですけども、うん、現実的ではないレベルなんですよね。
え、そんなレベル低いの？
レベル低い。低い。
はいはい。
だって、そもそも大容量データをやり取りするのに、今の技術で無理です。だから僕はあれを買う人の神経がわからないです。
なんで、クラウドでやるのと一緒で、画面だけ映しちゃえねんから、別にそこで CPU 使うわけでもないでしょ。
なんか家の Wi-Fi とか、そのプレステ5のなんか使って、それに特化したような形なんで、まあそれに、連動させたらものすごくいいような形に来るんですけども、それを外して外からの Wi-Fi にしちゃうとちょっと厳しいみたいなんですよ、なんか。
うん、
まあ、技術的にはようわからない。
よう
わから
ない。なんで、家の Wi-Fi に繋ぐんやろ？その、直接 Bluetooth で繋ぐわけとかでないんやろ？ PS5 と。
いや、直接 Bluetooth ですよ。
え？
うん。
そんな近くじゃないとあかんの？
そうです、
うん。そうですよ。だから買う意味がよくわかんないんです。
うん。
だから寝っ転がってやりたいよねとか。
そうです。
リビングで、
そうです。
他の家族がテレビ見てるときに、
はい。
サブモニター的な要素で使いたいよねっていう用途ですけど、
うん。
それでもやっぱりラグいっすよね。要は、遅延あるでしょ？
あるんですね。まあ僕は RPG 中心なんですけども、
うん。
まあ、ほぼほぼ体感はないんですけども、
う
画面もやっぱりテレビの画面にも映るんですよ。あのリモートなんで。うん、それと見ながらだったらちょっと楽になってい
う
のはあります。
そりゃそうだ。だからあんまり見ないですよ。
だから結構その最新のゲームやるんじゃなくてね、もう過去の古いゲームをちょっとやりたかったんで、
うん、
今で言うとドラゴンクエスト1やってるんですけど、
うん、
あれをね、テレビのでかい画面でやるのはちょっとですね、ナンセンスなんですよ。
何がえ、
いや、ですね、なぜ、
なんでナンセンス、
なんで
ちょっとですね、
なんでナンセンス、
あの、画面比率がきついと言いますか、わからないですか？あの、16対9のでかい画面、まあ、40とか50インチのテレビで、ドラクエ1なんかやっちゃってみたら結構厳しいですよ。
じゃあやんなきゃいいじゃないですか。じゃあ。
だからそれをリモート、うん、携帯的にやったらもう抜群に相性がいいんですよ。
あの、要はあれでしょ、ドット絵が荒くなっちゃうから、なるべくあの、解像度を低くした状態でやりたいってことでしょ。あの、モニター小さくすることによって。
まあ、それとまあ、情報量が少ないんで、いろんなものがでかく見えるんですよ、テレビでやると。
情報量が少ない。
ええ。
あの、ドラクエ1自体の。
そうそうそうそうそうそう。
まあ、どっちにしろそれに3万投資するのは俺はあんま良くないと思うんですけど。
いや、これ、コントローラーの代わりにもなりますんで、まあ、最悪コントローラーの電池が切れた時の
代表。それはないだろう。それは苦しいぞ。
僕はね、めちゃめちゃこれ満足して、思ったよりすごくいいんですよ、これ。
それはそうだよ。だって欲しくて買ったんだから。
じゃあ、どの辺が良かった特に。
良かったのなんですか。
あ、だからね、リモート機能がかなり、思ったより、あの、スムーズに、送られるんで。
それだけですか？
はい。ほんと、ほんとスイッチでやってる感じですよ。
うん、まあ、じゃあスイッチでやればいいじゃないですか。う
ん、だからね、ゲームをやるね、ちょっと時間増えましたもん、僕、なんか。
いや、もうこれ以上増えなくていいでしょ。うん、
でそれこそほんまにスイッチにドラクエ1あるし。
そう。
だから、買い替えようか思ってたんですよ、スイッチの方で。ただ、あっち、プレステの方で買っとるからもったいないな思ってたんですけど、あ、これでできるわ、もうて。
いやいや、iPad にも、
うん、
あるやんか。
できる。
iPad 持ってなかったっけ？
なんで？
1 から全部も入れたって、買ったって言わんかったっけ？
持ってます、うん、多分コントローラーでできないじゃないです
か。コントローラー繋げるやろ。
いや、対応してないんです、あれ。
え、iPad に繋がらんの？
繋が、あの、ドラクエはコントローラー対応してないんですよ、すべて。
え、そうなんや。
はい。
あの、あれだ、あの、iPad 上に出てくる、あの、
そうです
薄いコントロールみたいな、キーパッドみたいな
の
使うやつ。
そう、まあ、それで十分やん、ドラクエ1やった。
うん、てか、もう、あの、HD2D 出る前、待てよ
じゃあ。そこまで怒らんでも。
だって、3万っすよ。
まあまあ、そうですね。
金持ちの道楽っすよ。
いや、でも、ちょっと欲しかったんで、ちょっとこれはね、
うん、でしょうね、うん。
そう、それを自分へのプレゼントっていうのがもうすげえなんかめめしい。
もうめめしい、もう、やだ。
女子の考え方やさ。
そう。
これが、まあこれ本ちゃんじゃないんですけど、もう一個言っていいですか？
本ちゃんじゃねえんだ。すげえな。ブルジュアじゃん。
もう一個買ったんがですね。
うん。
羊のいらない枕って知ってますか？
知らないです。
結構ネットとかテレビでも結構出てたんですけども、
うん、
めちゃめちゃ安眠ができる枕なんですよ。
うん、
で僕今までね、枕自体自分で買ったことがなかったんですよ。
それはまああんま買わないですね。
ですよね。で、僕多分ね、小学校から使ってもう40年以上使ってる枕をずーっと使ってたんですよ。
それは物持ち良すぎるな。
ていうか、それ持っていったん？
うん、そう。
結婚して。
そう、歴代の家に置いてあった。
あ、だから僕、小学校の時使ってて、一人暮らしにした時も持って行きましたし、帰ってきた時も持って行きましたし、もう、これじゃないとちょっと、なんか合わんかったんですよね。
ああ、なるほどね。
なんかちっちゃい子はぬいぐるみ、はいはい、ちっちゃい頃からのぬいぐるみないと寝れないっていうのがあるじゃないですか。
なんか子供の頃から脳みその大きさが変わってないってことや、
ね。そうだな。だから耐えられるな。だからもう新品同様なんだろうな。
ただね、もう結構、ぺっちゃんこになってきたんですよね。
そりゃそうだろ。
ほんで、嫁にも汚い言われて。
うん、でしょうね。うん。
ああ、ちょっとそのね、いろいろネットで見てから、これ安眠できるって書いてあったんで、
うん。
まあ、試しに買ってみたわけですよ。
うん、どうでした？
で、これでです。僕ね、あの、ずーっとね、あの、寝起きで、ずーっと腰が痛かったんですよ。
うん。
ちょっとでも仮眠しただけでもですね、腰が痛くなってて、
うん。
これ年やなぁ思って、起きてからは柔軟とかして、ちょっと時間経ったらまあ通常通り治るんですけども、
うん、
枕変えてこれで寝たら、
うん、
この日から一切腰痛くなくなったんですよ。
まあ単純だからな
ぁ。いや、 この枕を変えただけで、こんなにも体調が違うんかっていうのをもう改めて実感しまして。
うん。
僕今まで何やっとったんや思ってですね。
そうですね。
いや、こんなに影響あるなと思って。
うん。
いや、寝具にね、僕今まで金かけたことがなかったんですよ。
まあ確かに俺もそれないからな。うん。
いや、これね、ちょっと見直した方がいいな思いまして。
うん。
ちょっと感動したんですよ、枕一つだけで。
うん、
いや、俺は枕はいろいろ試してきたからね。
うん、あ、どうですか？
どうですかって、それはいろいろ試しましたって
。え、その、しっくりしたのありました？
わあ、まあでも最初だけやね。これええわって思っても、うん、だんだん、やっぱこれあかんなっていうのの繰り返しですね。
頻繁に変えていいんですか？
頻繁に変える。うん、俺基本的に横向きじゃないと寝れないんで。
うん、
基本的には枕の高さが足りないんですよ。
あ、なるほどね。
横向きにした場合ね。うん、で、ただ、うん、寝てる間に仰向けになるじゃないですか。
うん。
その時高すぎるんですよ。
うん。ああ
、なるほど、ね。横向きに合わせてるから。
それだったら、アイさん、この羊の枕です。そういう人に対応できるように、うん、真ん中から、真ん中ちょっと深くて、両サイドがちょっと高いんですよ。
うん。
だからこう、高い位置と低い位置がなんかうまいこと調整できるような形で、真ん中寝たら包み込まれるような感じなんですよ。
うん。
うん。
で、あとね、うん、ウォーターベッドみたいな、すごいやおいんですよ。なんかお尻みたいなんですよ。プニプニ。
もういろんなのが出てきたけど、どれお尻なんですかウォーターなんですか
あの山、ウォーターベッドみたいな感じで、すごい、やおいですね。わかります。
あの、ウォーターベッド
羊のいらない枕で検索したらいっぱい出てくるんで、どれかわかんないですけど、どれ
わかんなかった。
あ、僕買ったのはね、一番ええやつなんですよ。至極と、高さ調節と極楽だったかな。
え？いっぱいあんねんて。
そう。羊枕がめちゃくちゃあるんですよ。
え、マジですか？
うん。
うん。
僕3種類なんかが高さ選べるやつとか一番、ノーマルタイプ、高さ選べるやつ、一番高級なやつだったんですよ。
うん。
で、僕その一番高級なやつ買ったんですよ。
うん。で、1万ぐらいの
?2 万2000円でしたね。
さっき言った、どんだけ牛乳やって儲かるんですか？なんすか？富豪じゃないですか？
奮発した
ね、
今
回、ほんま。いや、奮発、バカなレベルですよ。
2万2千の枕がないぞ。
え？
アマゾンで見てるけど。
アマゾンですぐ出てくるでしょ？羊の
日。羊の何、
ね、今多分セール中で安くなってるかもしれないですね。
羊のいらない枕？
はい。
あー。
いや、羊のいらない枕で検索しても、
ええ。
いっぱい。あれ、メーカーの方だ。あ、メーカーの方ですよ。メーカーの方で、
うん、
2万2000円の極やわっていうのがあるんですよ。
あ、それですね、それですね。
うん。だから、チピスさんが言ってた至極は、
はい。
もっと安いやつですね。
僕のはね、極やわですね。
そう、極やわ。
僕買ったのはこの極やわなんですよ。
あ
ー。アニサが合うのはその新ハイブリッド3層構造っていうので高さが調整できるんですよ、何段階か。
極やわ、
うん、あるある、あのね、はい8段階の高さ調整で理想の寝心地っていうね、
うん、
新ハイブリッド3層構造っていうのは17,800円で売ってますんで、はい、ぜひとも。
で、至極っていうのがまあ入門みたいな形なんですね。で、あとこれ、風通しも良くて、頭がそんなに暖かくならないんですよ。
なんかね、見る限りゲルマットのゲルクッションって流行ったじゃないですか、うん、一時期。
あれよりはね、ちょっとちゃいますね。
見た目がすごいそれに似てますね。うん。黒い感じの。
これがね、すごい柔らかくて気持ちいいんですよ。
あー、そうなんだ。
うん。これはね、本場で値段見た時に悩みましたよ。僕今まで枕に、1銭たりとも出したことなかったんで。
う
ん、
まあでも40年間払ってなかったからちょうどいいんじゃないですかね。うん。
体調も良くなりましたし。
そんなに効果あるんだ。
効果ありましたね。びっくりしました。この日から一切ですね、腰痛くなくなったんですよ。
ああ。
まあまだ一週間経ってないですけど。
弱いな。
ただこれは本当ね、話題されるのが納得したものでしたね。
ああ、買ってよかった。
よかった。はい。
ああ、なるほど。
48歳迎えましたが。
ただまあ、3連休の話しようって言ったんですけどね。 7月7日って3連休だったっけと思いながら。聞いてました。
はい。まあ、はい、あの、3連休はプライム、ちょうどプライムセール、アマゾンのプライムセールだったんで、いろいろ見てたような感じですね。
なるほどね。
はい。
じゃあ、特にどこも行かなかったってことでよろしいですか、
はい、いい子してました。
はい。いい子してた。だから自分にもご褒美買ってあげたんです。あ、なんか。じゃあよかった。
はい、浅野さんは
僕はもう簡単に言うと、7月7日は、くしくも、ピッサの誕生日が僕の結婚記念日で。
あ、ありがとうございます。
どういうことでした
か適当にも程がある。
もうこれでもしゃ何喋っても負ける。だって面白かったもん。ありがとうございます。アホな声で、ありがとうございます。いや、まあ結婚記念日ありましたと。でまあまあまあまあ、はいはい、普通に家族で、あの、ご飯食べに行ってね。うん、あの、美味しい肉食べながら。で、うん、まあまあ、子供もいるけど、ワーケやりながら、ね。
はいはい。
あの、楽しく過ごしましたと。で、うん、その2日後が、あの、次男の誕生日なんですよ。
おう、すいません。
そう、で、2歳になって。うん、で、まあ、あの、まあ、3連休も、まあ、あの、児童館行ったりとか、うん、まあ、いろいろ楽しいことをしてきたわけですけど、うん、最近ふと思ったんですけど、あの、次男がね、まあ、2歳になって、で、まあ、ちょっと言葉が、ちょっとだけ遅いかわかんないですけど、うん、あの、まあ、片言で喋るようになってきたんですけど、
はいはい。
ずっと俺のことを、あの、ママって呼ぶんですよ。
うん、うん、うん。
うん。あの、長男は、俺のこと父ちゃんって言うんですよ。
うん。
で、母ちゃんって呼ぶんですね。うん。嫁のことを。で、次男の方は、母ちゃんは呼べるんですけど、俺だけママって言うんですよ、ずっと。
うん。
これ大丈夫ですかね
母ちゃんとママは違うもんだと思ってるんですかね。
そう。だから俺のことママだと思ってる、うん。だからそのママっていう概念が多分彼の中で違うんですよね。
うん。
一般的なママって要はお母さんのことじゃないですか。
うん、はいはいはい。
でも彼の中では俺のことママだから。
でも、でママは母さんって言うんですか。
うん、そう。嫁のことは母ちゃん、母ちゃんって言うんですよ。
大体、他の人が呼んでる呼び名で呼ぶじゃないですか。
うん。だとしても俺呼ばれたことないですよ。
なん、
さすがに。
いや、だから、
うん。
自分の、うん、あ、兄弟が、
うん。
父ちゃんって言ってたら、その真似すると思うんですよ。もしくは、
そうそう。
奥さんが、
うん。
浅沼さんのことをなんて呼んでるかの、真似をすると思うんですけど。
そうです、そうです。
なんでママになったの？
わかんないです。そこがすっごい不思議で、だお兄さんがおっしゃる通りですよ。周り全員俺のこと父ちゃんとか言うんですよ。
うん。
なのにママって言われるんですよ。ママって教えたこともないのにね。あの、嫁さんのことは母ちゃんって呼ぶように、母ちゃんだよとか言ってたのに、
うん、
ママっていう単語なかったのに、
うん、
なんかよくないけど俺のことママって言ってずっと。
保育園で覚えてきた言葉とかはよくありますけどね。
だから保育園行ってないんですよ。
あ、行ってないね。
親は全然ずっと家の中ですか、
うん、ずっと家の中。
だ
から仕込む場所がないんですよ。
テレビとか。
テレビも別に、あの、俺を指してママっていうテレビ番組ないじゃないですか。俺出てねえから。うん。よしんば、俺に似たキャラクターがいてママっていう名前のやついるかなと思ったけど、やっぱいないんで。
うん。
ちょっと困ってるんですよね。
ああ、
うん。特に強制なんて結構大変なんですか？強制と言いますか？
いや、多分ね、あの、言葉理解したら簡単にできるんですけど、
うん、
ただ、なんかね、拍子抜けしちゃうんですよね。なんか、あの、ただいまって帰ってきたら、あの、ママーっつって来るんですけど、なんか違うなと思って、なんか俺おじさんなのになと思って。
うん、ああ、まんまやと思ってる。
多分それも考えたんですよ。だからあの、うんあの、ご飯のことまんまって呼んでて、
う
ん、で、俺ご飯あげるとき、うまんまんまって言って、口開けさせるから。
あ、それや。
あ、それかもしんないな。
それや、まんまの人や。
まんまの人だ。じゃあ、まんまちゃんだ。
まんまちゃんや。
やだなぁ。ちょっとそれ直そうかなと思いながら。
だから、まあ、これから、あの、口開けてのときに、パッパーって言ったり。
う
ん
そう、そう、そうだ。
父ちゃーんとか言いながら。
そしたら飯食いたいときに父ちゃーんって言いました。俺いねえのに。
ご飯の人になっちゃう。
そう。なんかの人になっちゃうんですよ。だから。うん。それも怖いんですよね。 ああ、うん、でもとりあえず、なんとか覚えさせようと思って、今必死になって、覚えさせてますね。
うん。
まあまあ、3連休は普通に、まあ、基本的には家族サービスとか、でした。はい。
はい。
はい。
まあ、そんな、いやさが、
うん。
レギュラー陣の、連休でしたということで。
はい。そうですね。
はい。それでは始めましょう。アニと、
一度、
沼の、
いやさがすー。
やっしゃキャッツ。
この番組は私アニマルジャパンが毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
はい、どうもです。
どうもです。
まず G メールから。
はい。
493回感想ということで、前のアニ2ですかね。
うん、
アニさん、ピッチさん、浅沼さん、いつも楽しい配信をありがとうございます。
ありがとうございます。
待ったんです。
待った。
はい。はい、前回ピッチさんの、T 字路の説明が悪いっていうので、
はいはい、
ちゃんと、こう、俺ならこう言うっていうのをやってくれたんだよね。
僕の言ってほしかったことをすべて言っていただいた。
いい、
はい、はい、ありがとうございます。
お便り読んでいただいてありがとうございます。
はい。
ピチさんの言いたかったことをちゃんと要約できたみたいで嬉しいです。
うん。
ただ、自分の説明は警察や保険会社に、保険会社向けのもので、ポッドキャスターとしてはピチさんが正解だと思います。
うん。
自分のだと、たかだか1分程度で終わってしまいますが、ピチさんはこれを皆さんのツッコミを入れて15分程度の話にできていて、なおかつ聞いた人に T 字路という言葉をここまで強く印象付けられるのは狙ってできることじゃないと思います。
お察しの通り。
話してとしては、ピチさんは優秀だと思います。
お
お、ああ、違うよ。
かっこ。聞き手の苛立ちなどは置いといて。
ほらね、ほらね。
すべて見透かしとるな。
これからも配信を楽しみにしていますとありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
すぐ調子に乗るから。
え、
うん、びっくりした。そんなわけないじゃないですか。
すぐ鼻高くなるからね。
そう、もうなんかね、話してって聞いただけでゾワってしてるから。話してじゃねえですよ。天然なだけですよ。
まあ、だから、ね、こんな、アホな人でもおる役割としてね。
元気で。
いやいや、やっぱそういうことなんですよ。話の上手い人が話した人方が面白くなる場合と、こういうアホな人が話した時にどう突っ込まれるかっていう役割があるから、そうそうそう、まあそのうちの一人だっていう。ね、
そうですね。だから、役割分担としては100点っていうことは褒めていただいてますけど、うん、ただ人としてどうなのかって言ったら、うん、褒めてないよって。って
同じ説明を保険とか警察屋さんに言ってるわけでしょ、あなたは。
そこら辺がすごいんですよ、
う
ん。
そこが人としてどうなんかって話ですよ。うん、
そうですね。どう思います？
ちょっとね、恥ずかしいね、あれかな思ったらね。
ああ、うん、よかったよかった。
T と G ってずっと言ってましたからね。
うん。思い出し笑いするからやめてください。
はい、続いて、テイタンさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、件名が兄さんの言葉っていうことで、うん、兄さん、ピチさん、浅沼さん、こんにちは。
こんにちは。
今回は、直接番組内容に対してのお便りというより、最近行われ話題になった都知事選、そこに立候補されたのが、ピチさんが話題にしていた広島の石丸元市長ということで、
はいはいはい
はい、いろんな情報が飛び交う中、ピチさんがどのように見られ、どう思われたのか、興味があり、お聞かせ願いたくお便りしました。
ありがとうございます。
うんうん、
それと、愚者の宮殿さんで最近配信された498回で、アサシンクリードシャドウズに対する意見を話されていて、日本の歴史を正しく知らないと、間違った解釈をする等の発言など、うん、兄さんがいやさがでも、歴史は知っといた方がいいですよ、 とよくおっしゃっているのが、愚者級さんの話と重なったので、ぜひともピチさんに聞いていただいて、感想を話してもらいたいと思いました。
うん、
僕はつくづく、兄さんの意見は、教養と常識があって、リスナーとしての信頼できるなぁと思いました。
なんか、抑揚つけましたね。
ああ、もう好きだなぁ。もう自分が褒められてるの好きだなぁ。は
い、すごくなんか強調されましたね。
はい。
いや、もう、鏡しみえてるなぁ、は
い。ピチさん、怒られてるんじゃないんです。教えてもらってるんです。はい、笑。偉そうにすいません。これからも配信楽しみにしています。といただきました。
はい、ありがとうございます。
俺はい。
まあまあ、浅沼さんおらんときに話した内容ですかね。広島の、石丸さんですね。
はいはい、ああ、今話題の石丸工部でおなじみの。
すごく話題になってしまいましたね。
そうですね。若いですけどね、あの人もね。
はい。まあ、石丸さんが、前回の都知事選、東京都知事に立候補されて、
はい。
ピチさんツイートでもなんかされてましたね。石丸さんの、ね、だから、石丸さんと、うん、小池さんと、
はい。
蓮舫さんと、うん、あともう一人。
タボガミさんですね。
なんて？
タボガミさん、タボガミさんじゃな
かった。違うよ。
タモガミさん。
タモね。
タモね。
タモガミさんね。
はい。
4人でやったなんか、討論会についてもなんかちょっとツイートしたりしてて、
はい、
あ、興味あんでんなって思ってたんですよ。
そうですね。
東京都民じゃねえ
の？そう、東京都民じゃないですよ。ここまでですね、政治の番、東京都知事のね、講演とか、いろんな支持者見て、いろんな候補者見たり、
うん、
めちゃめちゃ見てましたね。
おぉ。なんでですか？
あ、その石丸さんがやっぱり出るから。その石丸さんがやっぱり政治を、に興味を持たせる部分で、もう、完全に僕はもう浸水してしまいましたから。
浸水した
ね。浸水してますね。だって僕らも、その、まあ、違うところ、友達とかも会うんですよ、地元の。
うん。
会って飯食った時もやっぱり、その、石丸さんの話になったりするんですよ。
うん。
そういうこと結構僕らの年代も近いですし、
うん。
話題はものすごく上がってるんですよね。
賛否で言うと賛同する人が多いんですか、じゃあ。
いや、ほぼほぼ賛同ですね。
そうなんだ。
はい。で、あれがその、市長時代からもずっと配置をさせてもらってまして。
はい。
で、ニートアップで石丸さん個人でやってるその、まあ、YouTube みたいな番組があるんですよ。もうそこでまあ、都知事の話もいろいろしてたんで、今から行きますみたいな話もずっとされてたんですよ。うん、で、東京乗り込んで、もう毎日のその、講演、演説ですかね。あれして、うん、その日の夜はまたその、YouTube で感想を言ったりするのをずっとやってたんですよね。
うん。
それをほぼほぼ毎日見てましたね。
すご
うん。
だから7月7日にその落ちた時、ほんまちょっと泣きそうなぐらいですね。悔しかった
です。
うん、
でも2位でしょ
?2 位なんですよ。
まあ、
すごいんじゃないですか
大差は言ってますけどね。
めちゃめちゃ言ってますね。
ごめんなさいですけど。
はい。
石丸さんどうこうっていうよりも、
ええ、
もう俺東京都民じゃねえからいいかなと思っちゃったんですよ。
はいはいはい。
うん。だから何も知らねえんですよ。
実際僕もね、見る人はないんですよ。全然関係ないんですけど。
うん。でも石丸さん好きだからでしょ。
うん、ずーっと見てましたね。
ああ、じゃあ石丸さんのどこがいいんですか？
ああ、やっぱり筋が通っとるとこと、
うん。
うん。やっぱり信念がぶれてないんですよね。そこはやっぱかっこいいなと思って、本当にこの人は何とかしてくれっていうのはすごく感じるんですよ。
でも、もともと秋高田氏を何とかしようとした人じゃないですか。
はいはいはい。
なんで急に都知事に行ったんですか？
もう、秋高田では一応、やれることすべてやっておるんですよ。
すべて やり終わったと。
はい。はい、それで、このままだったら、その、日本自体が、危ないということで、ここを変えるには、もう、東京に行って、土地になって変えていかねば、どうにもならんということを、決断されて行っちゃったんですよ。
でも、これなんか、元乃木坂の子が、討論でやって、いろいろ揉めた内容と同じなんですけど、都政と国税で、なんで都政の方行ったのって話じゃないですか。それはどう考えてるんですか？
え？
え、国を変えたいんでしょ、
国政に出ればいいんじゃないの
って。そう、国政に行かないでなんで都政を選んだのか。まあ多分その人のマニフェストとかいろいろあると思うんですけど。
なんかね、それも言っちゃってましたけど、ちょっと情報量が多いんで、うん、もうちょっと忘れちゃいましたけど。その時聞いた時、あ、なるほどなっていうのはすごくあったんですけど。ちょっとかなり情報が多いんでですね、ちょっともう忘れちゃいました。
一番重要な
ところ。ただ、結構ね、あの辺、切り取り切り取りで、うん、そこだけをウィークポイントしてから放映されて、今いろいろバッシングされてるんですけども、
うん、
結局はいろいろ前提があって、その話にいっとるわけなんですよ。そこを嫌いとるんで、なんか悪質されとるなっていうのはすごくあるんですけども。
それ、全然そこを責める気はなくて、で、単純に、その、都政を前提として、自分はその政策を、公表してますっていう、中身は理解してるんだけど、そもそもの発端で、その国を何とかしなきゃいけないっていうところで、東京都を何とかすれば、イコール国が良くなるっていうふうに考えてるのか、なんで国政の方に直接参加しないっていう、なんか意図的なこととってあったんですか？
あったんですよ。
じゃあ、その理由って何ですか？
だから、あれ、東京は、東京分散していくみたいな感じですかね、感じですかね、なんか。まあ、あれ、ちょっと僕頭の量わかんないんですけど。
いや、全然。
今回ね、その、うん、バッシングされてるのを見て、あ、このバッシングしてる人らは分かってないなって思うわけ、う
ん。え、もちろんです。もちろんです。ただ、それ分かんないなと思うのは、うん、僕がその市長時代からずーっと、フルタイム見てきたから、分かるわけになって、うん、それ見てない人多分全然分かんないじゃないですか。
それだと困るね。
そうなんですよ。だから、そういう、いう人も分かるんですよ、すごく。
うん、で、ただ、その、乃木坂の、元乃木坂のこの下りに関して言えば、まあ、石丸さんそんな悪くないと思ってて。
いや、もちろんですよ。
それはだって、ちゃんとした、要は、レポートするっていう立場だったら、勉強不足感っていうのはしょうがないし、指摘内容もやっぱずれてるのは明白だから。
もう真剣に来たわけですか、うん、真剣に切るみたいな形ですね。
うん、っていうふうに本人も言ってたから、そうそうそう、別に、そこをいちいち上げ足取って報道するのも暇な人たちだなと思うけど、う
ん。今ね、すっごくね、いろんなところにバッシングされたって、もう僕むちゃくちゃ心が痛いんですけど。
うん。だから、そんな別にバッシングするのもやっぱ暇人だから。
切り取りによる、この石丸さんのダメな部分をピックアップしてる動画を見て批判するのと、
うん。
秋田方市議会の、いいとこだけをピックアップして盛り上がってる人らの、
うん。
盛り上がり方と俺は似てると思うんですよ。
似てる似てる。結局切り取りだから。
うん。まあそうですね。
うん。だから暇だなぁと思ってます。
で、俺はピチさんが前に秋田方市のそのあれを見てて、面白いって言ってて、俺も見てみたけど、これこのおじさんたちが言ってることの方が合ってる部分もあるよっていう話をしてたん
ですよ。
だからこれ別にみんなが盛り上げるために切り取ってるだけで。
うん。
これ、どっちもどっちやでっていう。
そうそう。で、結局全部そうよ、うん。
今回の都知事選も、
ええ。
その、石丸さんが無理やり悪く切り取られてる部分と、無理やりよく盛り上げようとしてる部分と、
ありますね。
そうそう。
それはむちゃくちゃありますよ。
自分の信じてる方をなんとか、何、無理やりこじつけようとして、いいとこだけを、持ち上げたり、悪いとこだけを取り上げたりってしてる人たちがすごく、見てて見苦しいなっていう。
うん、そうそう。
で、僕はいいとこばっか見るんで、もう完全に僕当選する思ってましたからね、大差で。
ほんで、ピチさんがツイートしてた、公開討論会の部分も、ピチさんがそんなに言うんやったら見てみようと思って、なんかピチさんはドキドキするって言ってたんですね、あれ見てね。
そうですね。
うん、何を喋っていいんやろうなと思って見てみたら、石丸さん、一言って言われたときに、
うん、
恥を知れって言ったんですよ。何の脈絡もなく。あ、これ決め言葉にしてるやん。
あ、もうギャグじゃないですか。
うん。もうこれ、あかん。これを言い出したらあかんわと思って、うん、全然聞いてる内容と関係ないこと言い出したし。
うん。もう、ショーアップされてるのは分かってから。
でも、 でもそれによって注目はされるわけじゃないですか。
いや、でもその注目がされればいい
ってこと。こっちはちゃんと何を答えんねやろうと思って期待して見てんのに、恥を知れ。
でもその後はでもちゃんと言ってたでしょ。
いやいやいや、大したこと言ってない。
うん。うん、
あの討論会4人とも全然ダメでしたよ。うん、
いや、でも。
なんじゃこいつらはって思いました。
でも、全ひどかったで、あれ。僕は石丸さんかったんで、他もひどかったですよね。
全員ひどかった。
全員だ、全員だ。
うん。まだ、たもがみさんが一番、マシかなって、まあ。ただ、あの人も極端すぎて。
まあ、そうなんですね。
うん。あの、右寄りすぎて、ちょっとだ、それは反感買うわって思っても、だから誰もあかんわって思う。うん、
でも、その、小池さんですね。
うん。
こんな方でも都知事みたいなのできるんだって思うぐらいの僕は印象を受けたんですけども、まあ僕はあの人のいいとこ見てないから多分そう思うんでしょうね。
まあいいとこ見ても悪いとこ見てもそんな変わんねえすから。変わってたら変わってるからなんでも。
俺はまあ国政やってる頃から嫌いで、なんでこの人がこんな支持されてるんだと思って。
そうなんですよ。
東京都知事出た時も、なんでこの人浮かんねんっていうのを、これで3回目なんですよ。
そうなん、そうなんです。
東京都民、あ、おちゃうかって。
まあ、あんまり言ったら怒られますけど、まあ、都民じゃないんですね。ただ、ね、まあ、ね、フェアじゃないんで、僕もいろいろ、小池さんの過去の動画とか見たりしたんですよ。
うん。
やっぱ全然響かないんですよね。
まあ、ただ、その動画もソース元によって違うから。
まあ、そう
です。だから結局はその、な
ん
でも、加工されて端的に切り取られたものは、うん、あの、正式なソースじゃないから、もうソースを調べんだったら、全部ノーカットのやつを見なきゃダメだから、うん、そこで判断してないんだから、
うん、
もう、あの、見る必要ないんですよ、だから。
うん。
うん、だから都知事も、
ピチさんが、俺が言ってることに勝手に乗ってきて、そうそうって言ってるけど、俺は、国政時代からずっと見てて、うん、あ、この人、全部自分本位で喋ってるし、自分本位で自民党抜けてるし、自分本位でやってるなっていうので、
うん、
全然国のため、東京都のためやってないなっていうのをずっと思ってたんですよ。
うん、
だから今回の、その、だから小池はダメなんだっていうような動画を見て喋ってるピチさんと一緒じゃないんで、
うん、
そこだけは。
まあまあね、僕最近したくない。
あ、もう基本的に政治の話ってあんましたくないのは、
うん、
あの、結局自分が支持するものしか、あの、賛同しないし、あの、
そうそう
やっぱ、ね、あの、単純に言うとソースが安定してないから、
うん、
あの、冷静な判断できないんですよ。うん。
いや、これもね、僕ね、女神転生と同じような構想だな思ってから、自分の信じ取る道行くじゃないですか、その、うん、やっぱり互い違いの人とやっぱり揉めるわけですよね。
うん。
うん。これはなんかメガテンの宗教的な感覚とちょっと似とるなと思いながら。
ごめんなさい、メガテンの宗教的感覚がわかんないからなんとか。
それぞれ思想がやっぱり強い信念とか思想があるんですよ。それに突き進む人たちがやっぱりこう戦っているわけなんですね、お互いの信念。こう
まあ単純にソース用意してくれる、あの判断します。
はい。
あの、ソースがちゃんとしてないものに関してはもう、あの、推測でしかないから、僕こういう話あんま好きじゃないですよ。
まあそうですよね。
そうそうそう。まあ、あれじゃないですか。まあ、でも、P さんがそうやってちゃんと興味持つきっかけになった人ってことは、
そうなん、
あの、すごいと思います。
そうなんですよ。この、アホがですよ。政治に少しでもですね、興味も、今まで全くなかったわけですから。
うん。
で一番僕ね、かっこいいと思ったのが、あの、公約のね、うん、一丁目一番地の使い方かっこいいなと思ったのと。
え？
え？
考えたんが石丸さんやと思ってるんですか？一丁目一番地。
いや、よく使ってましたけど、うん、あ、こういうことなんだっていうのが初めて分かったんですけど、うん、
はい。
あとね、公約とか1、2、3、3つとか言うときに、
うん、
指を、あの、1個目を親指立てる。
うん、
2個目を、薬指
親指の次に薬指立てた、
うん。親指の中指天井が、
指の名前知らないの。
人差し指ですね。うん、で、三つ目を中指、
うん。
これね、この表し方かっこいいなと思って。
これ
だったら、1、2、3って指よくやるじゃないですか、番号。
あのね、それ出川さんの数え方と同じです。
あれみんな知ってました？
いや、だからそれ出川さんで俺は知ったから。一、二、三のやり方、
うん。
いや、このやり方かっこいいなと思って。
だから出川さんがやってます。
聞いてる？ 出川さんがやってるの。
そうです。だから出川さんがやってるの、それ。
あ、これ政治家がやるやつじゃなくて、出川さんやってる。
何回言ってんの、今、うん。もう3回ぐらい浅沼さんがずっと言ってんのに、なんで聞いてないの。
まあまあ、いいですよ。僕の声なんか届かないんだから。
ちょっと熱くなってきて、ごめんなさいね。
いや、アイさんありがとうございます。アイさんが聞いてくれゃいいっすわ。
そうだったんで、もうこれちょっとかっこいいなと思ったんですけど。
てっちゃんやってましたよ。
うん、やってたんです、ね。
てっちゃんはやってました。
失礼いたしました。
だから、その、信じ込むと、そんなところまでかっこいいって思うし、
そうそう。
そんなところまでこの人が考えたものだって思い込んじゃうし、だから、もうちょっと冷静に見なあかんと思うんですよ。
まあまあ、
うん
ね、特に、政治っていうものに関しては、本当に第三者的な感覚でやんないと、変な方向行っちゃうから。
そうなんですよ、ほんまに。その、タレントとかも、僕の好きだったタレントがちょっとその人を批判ようなコメントしたら、僕もちょっと嫌になってくるんですよ。言い方が、うん。あ、いかん、こういうことや思ってから。
いや、なんかこっち来てるけど、あなたはそっち側なんですよ。
そうです。僕らは違うからね。急に歩み寄ってきたけど、持ってきたなんか道具が違うから。
怖い。
急にスパイク吐き出したから。怖い。
だから今言ってるのは政治の話と野球の話は仕事中にしたらかんっていうのと一緒で。
そうですね。
うん。それぞれの好きなもの、嫌いなものが分かれてて、こうだと思い込んで言ったらかんっていう話。はい、
あかん、ね。それも重々分かりました。
うん。だから、このメールのアンサーとしては、石丸さんと出川さんはほぼイコールだってことです。
そう。
よろしいですか？
だ
から
まあ、石丸さんについては思うこともいろいろあるけど、別に肯定も否定も僕はしないです。
しない。
唯一嫌いなのは小池さんだけです。
そう。
小池さんだけは。
あ、それはもう握手ですね、はい。
いや、うん。小池さんだけはおかしいと思い続けて、もう何年経ってんねんって話ですけど、
うん、
まあ選ばれちゃったから、まあっていうか他がひどすぎて、
うん、
まあ、こうなるだろうなと思いましたけどね。
消去法ですから。うん、で、僕から言わせりゃ、うん、別に興味ねえって話なんで。ピッさんがただそういうふうに興味を持った発端になったっていうのはすごいなっていうのと。
そういう興味ない人をこう、やっぱり引き寄せるために頑張ってたわけですから。
うん。
うん、だそれもいいように考えちゃってっから、うん、たまたまだから。迷わないでください。
多分、テイタンさんが聞きたかった内容とは全く違う内容が出てきたと思いますけど。
そうですね。
はい。あと、アサシンクリードシャドウズの話は知ってますか、
はい、
B さん。
なんかね、歴史の話だったらちょっとあんまし見にかったんですけど、
うん、
なんか、よくわかってない人が適当な歴史を作ったみたいな感じでしたっけ。変な解釈をして、作ったような感じでしたっけ？
まあ、そうね。まあ、歪めちゃったってことですけどね。
で、これが結構な問題になってるんですよね。
みたいですね。
ま
あ、朝繰りをほぼほぼやってこなかったんで、
うんうん、
あんま気にしてなかったんやけど、僕も、その、愚者球聞いて、ああ、そこまでの問題になってんやと思ったんですけど、
うん、
要は、ヤスケっていう黒人がおったんですよね。
うん、
信長の家来に、ね。
はい。
あれを主人公にして、で、実は最強の侍はヤスケだったっていうことを言ってるらしいんですよ、ゲーム内でね。
誤釈ですね。
で、これが完全な作り物、フィクションであるっていうことを最初に打ち出しゃいいねんけど、それを言わずに、うん、実際日本で一番すごい侍はヤスケだった黒人のね、奴隷として連れてこられた、黒人を信長が気に入って、家来にしたっていう、まあそういう人を主人公にして一番活躍させようとしてるっていうことを問題してる。うん、まあまあそれだけではないんですけどね。
うん。へ、うん、そうなんだ。
そう言ってるなんかアメリカの
うん。
アメリカやったっけ？アメリカ人かなんかの、その、教授がおるらしいんですよね。
う
ん、
はいはい。
ああ、そういう説を唱えてる。
うん。で、それを、まるまる、採用しちゃったと。
鵜呑みにしちゃったんだ。
うん。
でも、
変な話、外人か、外国から見た日本ってみたいな感じでしょ？
いや、あのね、信長って、うん、あの、もともと黒人に初めて会った日本人って言われてて、
うん、
で、もちろんその奴隷で、あの、連れてきた黒人がすごい珍しくて、
うん、
あの、要は、あの、目の前で、たわしで子育てたんですよ。
あ、
うん、あの、こんなに来るのはおかしいっつって、
はいはいはい、
家来にあの、こすらせたけど、一向に色が変わんないっつって、驚いたっていう逸話は残ってるけど、
うん、
それがじゃあ侍として昇格したっていう話は、初耳で、
うん、
でした。
はい、うん。まあ、故障レベルで引き連れてたっていうことですよ。
うん、そうですね。
あの、こないだ僕が紹介した首っていう映画、たけしさんの首、
うんう
ん。あれにも出てくるんですよね、やすけはね。
うんうん。
うん。で、あれでは、うん、信長のそれこそ故障で、うん、性の相手をさせられてたっていう。
ああ、そうです
ね。役目をしてたんですよ、うん、映画の中でね。
うん。
うんうん、そんな感じ、なんですけど、うん、ある人が、実はあの時代におった黒人だったら、絶対に、その身体の能力が優れてるはずだから、
うん、
一番すごいのは、ヤスケじゃないかっていうことを言い始めて、そうだとしたら外国人受けがいいだろうっていうことで多分採用したんだろうっていうことだと思うんですけどね。
うん、そうっすね。うんあどれが安家かわかんないですけどね。何人か連れてきた気がするんですけど。
うん、
でも安家で名所で行った人は、あれですよね、屏風にもなってますもんね。
うん。
確か。
まあ、だ実際、その、珍しいもん好きだったんで、あの、信長はね。
はい、はい。
歌舞伎もんだったんでね。
そうですね。
だから、連れて歩いてたらしいんですよ。
う
ん。うん。うんそういう、それは多分事実なんですけど、それをいろんな訳していく人がいてるっていうことで、
うん、
それを世界中に発売してしまうと、おかしいことになるんじゃないかっていう。これは、あくまでフィクションであるっていうことを言っといてくれっていう話ですよ。
うんうん、
フィクションであればなんて、どういう話を作ってくれてもいいけどっていうことです。
うん
うん、
って言い出したらそんなことは一切認めないみたいな、この、
だからか。
UBI が偉い強気に出てきてるらしいですね。うん、
はぁ、うん、なんでですかねそっちを信じちゃってるんですか
いや、まあ、その詳しくは知らんけど、
うん
うんうん、そのスタッフを守ろうとしてるんでしょ社長はね。
あまあそうでしょうね、
うん
うん。まあ難しいですね。まあそこを神経質って捉えられたら神経質かもしれないし。
うん
うん、でも、五百とか五尺はいっぱいあるから。
そうですよね。
何とも言えないかな。ただまあ、黒人逸話は結構、うん、信長はそうですね。さっき言った通り、あの、公職なんで、
うん、
ね、あの、性の相手にされたりとか、いろいろとか、そんな言われてたけど、
う
ん、あどれが真実かわかんないですよ。日本史とかも世界史もそうですけど、
うん、
あの、勝手に解釈しただけですからね。
うん、
文献残ってるからって言い張ってるけど、
うん、
その文献のその、何ですか、年代観測方法すら覆ってるわけだから、
うん、
それが全部本当かどうかわかんないですから。
だから、首も僕は、これは違うもんだと、その、うん、歴史を使ってコメディ、パロディを作ってる遊びだと思って、うん、見れるんやけど、これピチさんが見たら勘違いするでしょうねって言ったのはそれなんですよ。
うん、そういうことですね。そこもなんかさっきの話ちょっと通じるもんがあるんだ。まあ、それ熱心に信じ込んじゃうと、まあ、痛み合うよって話だから、まあ、ある種合ってますわ。
はいはいはい、いや、でもそういうドラマとかゲームで信じることはないですけども。
いや、そんなある、ありますから。
うん。あの、映画の中では、
うん、
すげえ BL だったんですよ。すごいいろんな人があちこちで男同士でチュッチュしてたんですよ。うんうんまあ、そんなんを売りにした映画でもあったんで、
うん、
何の知識もない人が見たら信じるだろうなとは思いますよ、あれは。
うん、そうそうそう。
うん
うん、 だもしかしたら誰かの妄想日記がたまたま発掘されて、うん、それが本質だって言われてる可能性もないわけじゃないから。
うん、で、正しい歴史を知ってて、遊ぶのはいいんですけど、
うん、
今回のその首を見て、
うん、
それを正しい歴史だと思って、新たに違うものを作り出すと、もう何がほんまかわからないなってくるじゃないですか。
うん、
だからどっかでほんまのもんをしっかり打ち出しとかんとあかんのですよ。
うん、
どんどんどんどんずれていくっていう。だから今度、アサシンクリードシャドウを見て、これ面白い言って、どんどんどんどんヤスケが世界で認知されていって、ヤスケが全然違うもんに育っていってしまうと、日本の歴史がおかしいことになるっていう話です。
ああ、そう考えると重大だな。
はい。
ああ、そりゃそうだ。
そういう意味で、正しい歴史は知っといた方がいいですよって、ピッチさんは教えてもらってるんですよっていうことです。
なるほどね。うん、
ですって。
なるほどね。ここで、そんな社会の勉強できるとは。歴史ね、歴史ね。
多分、これ以上言っても、まあ、何も響かないんで、これぐらいにしておきましょう。うん、
はい。
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 続いて、もう一つ G メールで、うん、M1 第1回っていうことで、
お、
中川家、つよしさんは、第1回の際、行きも帰りも、祖師ヶ谷大倉の TMC までチャリンコで行ったらしいです。優勝してもとぼとぼ帰ったとか、
うん、
千歳船橋の家まで、
うん、
翌朝の目覚まし出演とかもなく、ただただ寂しいもんだったと。賞金も半年後に入金とか。
うん、
だ第1回はかなり寂しいもんだったっていうことらしい
んですけど。なるほど、そうなんですね。
これは名前書いてないけど、まあ多分シエチン兄さんだと思います。
そうですね。
はい。
うん。
うん。チャリンコで行ってたと。
そうなんです。
当日。
寂しいんですよ、終始。
終
始さんは。
うん、で、千歳船橋に住んでて、そっから、うん、TMC までって、そんな近いんですか？
僕距離感とか、その、土地感わかんないんですけど、
うん、
もうずっとトボトボ、なんか、要はその、周りでなんか打ち上げだなんだとか、
うん、
その、やっぱ、ね、そういうのが一切なくて、
うん、
一人で行動して、終わったらそそくさ帰るっていうのは、なんか、切ないよねっていうような話はありました。
はい。はい。船橋は世田谷なんですね。
船橋？
千歳船橋の家までって書いてるから、この船橋と、あれはちゃうの？
僕そこら辺わかんないです。
ああ。
うん。関東にいても。
距離的には近いんかな。
どうなんですかね、チャリンコで行けるぐらいですからね。
うん。
うん。まあ、うん、どっちしろ、その、あそこなんかは、
うん、
夜遅くまでそれこそ飲み屋とかあるんだから、
うん、
そもそも優勝したんだから、みんなで打ち上げしようぜとか、
うん、
まあ、今は定例になってますけど、M1 終わった後、その M1 反省会とかやってるじゃないですか。
うん
う
ん、
そういうのも一切なく、チルさんは一回仕事終わりみたいな感覚で、そのまま孤独に帰っていったっていうところが、なかなか、強しらしいなっていうような話。
うんうんうんうん。
です。あと単純に寂しいっていうね。
うん。
まあまだその時の、要は1000万取ったけど、
うん、
大会としてもまだ一番初めですからね、
うん。
うん。盛り上がりっていうのは本当にそんなになかったんじゃないかなっていうのも、お伝えされてるような気がいたしますんで、うん、詳しくはもう今度、います。
はい。いや、賞金も半年後なんですね。うん、今どれぐらいかかるのか知らんけど。
そうですね。あんだけ、壁一面に貼ってたけどね。
で、そのまま持って帰れそうなのもんですけどね。
ひっぴがすと思ったんですけどね。
ね。
やっぱ入金なんでしょうね。やっぱ手数料取られるから。
まあ、一旦吉本に入るし。
まあ、あそこで取られるだけ取られますからね。
そうですね。
うん、そうです。まあ、でも M1 回メール来てよかったです。
唯一の反応でしたね。この後、ハッシュタグ読むけど。
はいはい。
そうかな。
そこには一切なかったと思う。
わかんないですよ。これでいきなりポッと出てくる可能性もなくはないですよ。
ああ、そうですね。
そうです。まだ時間ありますからね。
はい。
ないな、ないな。
いや、ギリ早くありますからね。
ねえ。
はい。収録中に来るといいなっていうことですね。
誰か、やってね。
はい。
終わっちゃうよ。
じゃあ、ハッシュタグ行きましょう。
はい。
まず、ケンケンマルさんの分をピッさんお願いします。
はい。ケンケンマルさんがいただきました。円盤買いました。劇場で5回見ましたが、これからは自宅でじっくり見ようと思います。これ、君たちはどう生きるかの、円盤ですね。
はい。
はい、宮崎駿さんの。
はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
うん、もう、ケンケンマルさんがそもそも兄さんにおすすめした作品ですよね。
そうですね。
うん。やっぱ円盤買われたということで。
うん。劇場5回見に行ってたんだよね。
すげえな。で、しかも、ブルーレイ2枚組なんだ。
へ
ぇー。あ、HDR 対応なんだ。へぇ
ー。へぇー。
めっちゃ
綺麗なんですよ、今なんかこんな。
ん？
ん？
こんな、え？
何が？
え、その、DVD1 枚とかじゃないんですね、今もう。
綺麗って
なんですか？え、何？もしかして。
え？
何？ FF7 の5枚組とか、枚数が増えれば
ガチ。
と思って。
そういう考え。
そういう感覚？
じゃないですよ、ね。
そう、ちょっと、ね、まあ、2枚はすごいなと。
画質上げすぎて、1枚で入りきらへんと思ってんの。
あやさん、そう思ってる。あやさん捕まえた。もう、そう思ってる、この子。
ごめんなさい、映画の2枚見てどういうことなんですか？
謝なくていい、謝なくていい、謝なくていいよ。だって、そう思ったんだから、しょうがない。2枚組で容量倍増するんでしょ。じゃあ、途中でディスクに変えてくださいって、ウィーで出るんですか？
僕、そう思ってましたけど。
うん、そう思ってたんか。
だから、まだ難しいなと思ったんですけど、違うんですか？ごめんなさい、僕知らなかったです。
違うでしょ？
そらちゃうやろ。
うん、特典かなんかでしょ？
特典映像。
わからんけど。
だからもう、本編はもう必ず1枚に収まってるわけですね。
そらそうやろ。
そらそうだ、うん、
はい、失礼いたしました。
売れへんわ、そんな。
うん、あ、4K UHD とブルーレイの2枚組だ。
ああ、そういうこと。
そういうことですね。
うん。
はいはい。
再生できる人は、4K の方で見てくださいという。
ああ。うん。じゃ、うん。まあ、間違いだね。
うん。
だから、ここ見落としてましたね。ごめんなさい。ここ見とったら、それは僕でもわかりますよ。
じゃあ、そうでしょうよ。
ねえ。
それ誰でもわかるでしょ。書いてあるんだから。
ちょっと見落としてました。
うん。
いや、それは1時間経ったら入れ替えてくださいなんて誰も考えない。
うん、それは面白いな。もう作品全然楽しめないし。ああ、うずわーっとしな、つって。ガチャウィーってやんなきゃいけない。
そうね、それはね、集中力がね、切れますわな。
うん。
あなたは、うん、まあ、いいや、はい、うん。
これが出たってことは、多分言うてる間にテレビで放送されると思いますんで、
うん。
うん。早ければ夏休みに。
出そう。
多分遅くても年内にはするんじゃないかなと思うんで、
うん。
まあ、よかったらテレビでやったら見てください。
はい、絶対見る。
うん。
おすすめされて、出ますからね。
はい、僕も映画館見に行ってすげえ、おもろかったし、ただ、まあ、人選ぶのは確かやと思いますわ。
うん。
うん、難解なのは、めっちゃ難解なんで。
うん。
ただ、難解やなと思いながらも、見てて楽しい部分もいっぱいあるし、これまでの宮崎作品のオマージュがいっぱい入ってるから、そんなん探すだけでも面白いと思うし。はい。
うん、ちょっとこれは本当に気になってます。はい。
はい。まあ、ハードル上げすぎると、あ、こんなもんかって思うと思いますけど。
うん。
そこそこのハードルで見ると、あ、意外と、ぐさっと来るなって思う内容だと思いますわ。
うん。
はい。
了解しました。
はい。
はい。
続いて、じゃあ、浅沼さん、ナスミソイタメさんの方お願いします。
はい。ナスミソイタメさんからいただいてます。ありがとうございます。アニツー拝聴。浅沼さん、申し訳ありませんでした。文字数は収めるのに気を取られて全然確認していませんでした。自分にとっては皆さんはほぼ芸能人なのでファンが呼び捨てにしていると思ってお許しください。3、3って言ったんです。はい。 はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
あの、これ読ませるってすごいですね。
これはあれですよね。浅沼さんだけ呼び捨てでされとったんですよね。
そう、しかも、浅沼さん会拝聴の後に、浅沼さん。
これね、せっかくなんやから、今回もう一回浅沼って書いてほしかった
んです。そうなんですよ。あ、でもね、それはハードル高いですよ。
まあね、それは狙ってやったってことになりますからね。
そうです、そうです。うん、そこまでやっちゃったら、謝罪にならないから。うん、ただでもね、面白かったです。
そう、それをやってくれても、多分、僕らは、うん、許す度量は持ってるつもりですんで。
そうですね。
はい。ぜひ、こういうところこそ、チャンスなんで、ボケてもらっていいと思います。
確かにね、はい、チャンスなんですよ。
はい。
ピンチでもあったわけですよ、
ね。まあ、申し訳ありませんと思ってらっしゃる。
まあ、さあ、当然そう
や。まあ、もちろんそうですよ。だって意図してないんですから。うん、で、だから本当に間違えたんです
よ。ほんまに怒る人もいているかもしれんから。
そうそうそうそうそう。ただね、これなことで怒るやつは6年じゃねえっすよ。面白かったらいいですけどね。
そうですね。
うん、そうですね。はい、だから、なすみつばさん全然気にしないですに、これ言ったらあれかな、気にされると思うんですけど、うん、X フォローしときましたんで。あ、フォローバックお願いします。
そう。なすみそ炒めさんだけ、浅沼さんのことを呼び捨てでも OK
です。OK です。
今後
で、
OK、します。
はい、今後で。これは浅沼でもいいです。そうです全然。
そうな、今後はそうです。そうなったら、浅沼さんからも、うん、ナス味噌って言ってくれるかもしれないしね。
そうですね、ナスって言うかもしれないですね。濃いナス。
そうそう。こうやってね、リスナーさんと距離縮めていけたら、このほぼ芸能人とか思われる必要全くないんで。
単なるおじさん3人ですし。
ですから。
うん。そうです、そうです。だから友達感覚でいてくれればいいですし。ただ、うん、ナス味噌炒めさんだけですからね。急に、おい、浅沼って言ったら、ああって言うかもしれないです。誰だ、お前ってなるかもしれないん
で。そうですね。
はい。夏味噌、夏味噌炒めさんに限ってですね。
はい。
お願いします。
はい。はい、続いて、ネオさんからいただきました。うん、スト6は、ストリートファイター6ね。は、うん、ゲーセン版、括弧タイプアーケードもありまして、関東なら比較的近場で稼働しているかもしれません。っていうことで。
はいはい。
うん、ストリートファイターが、アーケード版があると、ゲーセンにあると。
浅野さん、アーケードしか行かんって言ってましたね。
いや、僕最近ゲーセン行かないですから。今ね、ゲーセンが変わりすぎちゃって、
うん、
要は、ビデオ筐体がないんですよ。
あ、もうしばらく行ってないですけど。
前々
からそのプリクラとかあんなんばっかりっていう話。
そう。体感ゲーム、プリクラ、だ要はアメリカのゲーセンみたいになってて、
うん、
で立ちゲーもなけりゃ、椅子のビデオ筐体の対戦だなんかもう全然ないですよ。
あ、ないんや。
ない。
へ
え。でも、女の子ばっかりですか？
いや、要は、プリクラも結構なりを潜めちゃって、
うん、
今やっぱ、ファミリー層の体感ゲーム系がすごい増えちゃって、うん、あとメダルゲームが結構盛り上がっちゃって。
はいはいはい、はい。
で、僕が長年勤めてたゲームセンター、この間本当に久々に唐突に行ってみたら、
うん、
もうビデオ筐体一個もなかった。
わ、
う、ぁ、ん。あんだけバーチャストライカーやるバーチャストライカーだったのに、一個もなくて。
へぇ。
今、ほとんどないんじゃないかな。
これ、あ、埼玉も、
うん。
5カ所しかないですよ。
うんうん、ない、もう5カ所ありゃいい子ですよ。だって、埼玉そもそもゲーセンの平のゲーセンないですから。だいたいイオンとかに入ってる、
うん、
なんだ、モーリーファンタジーとか、
うん、
そういったイオンが提供してるゲームセンターだから、
うん、
まあそもそもないっす。
ああ、で、ここに載ってるのは多分イオン内ではない感じですね。ビルの2階とか。
うん、だと思うんですよ。
普通の一戸建ての住所だったりするんで。うん、だから、うん、もうイオンとかにも入れてもらえない感じになってるかもしれないですね。
うん、もう、共有、需要がないから。
ああ。
で、うん、で、ゲームは家でやるようになって、要は通信体制が家でできちゃうから。
はいはいはい。
アーケード需要が一気になくなったんですよ。
なるほど。
だから、ねえっすね。
あ、大阪でも少な。
少ないっすよ。
十何箇所しかないわ。
思うっすよ。大阪で十何箇所でしょ。なりえないっすか
ね。なりえないっすね。
ここ数年で、まあ、大ガラッと変わったんですね。
ここほんと数年どころじゃないかな。やっぱビデオゲーム2010年代から結構、そもそもゲーセンが潰れまくったから。その余波もあって、で、本当にインカム率見て、金になるやつしか置かなくなってったら、最終的にやっぱ UFO キャッチャーとか、そっちの方が金になるから。筐体占有時間っていうのがあって、で、対戦ゲームは意外と稼働はいいんですけど、それでも UFO キャッチャーに変わってないです。
あ、そんなん中毒性あるんですね、UFO キャッチャー。
中毒性はもちろんですけど、要はインカム率だから1日の売り上げって全然違うから。まあ、最盛期だったらどこどこだったんですよ。ビデオゲームのインカムも。今はもう全然比べ物にならないらしいですね。やる人いないですよ。
まあまあ、だって、もうそんな家庭用でできますもんね、もう全部。
そう。一回買っちゃえばそのままタダでできるから。そう考えたら元取れるし、で、コアなゲーマーほど家で練習した人が多いから。で、結局家でできるんだったらそのままやっちゃえばいいじゃないですか。
昔なんかね、マイカードみたいなの作って記録とか入れてましたけど、今もう、自分のアカウントでできますもんね。
そうそうそう。で、クラウドで保存できたりとかするから。そうですよね。そうそうそう。カード媒体さえいらなくなっちゃったから。まあ、話、今、末路ですね。
なるほど。
そういうの、そう、金にならないやつ、あそこはもう、場所貸しみたいなもんだから、ゲーセンって。で、電気代めっちゃかかるから。めちゃくちゃかかるんで。そう考えたら、筐体2台稼働する電力と、1台でっけえやつ置いといて、インカム倍だったらそっちの方がいいじゃないですか。採算も取れるから。そういった仕組みもあったりとかしたので、都内には確かに関東圏内あるかもしれないけど、相当探さないときついかな。その、やっぱ今、アリさんが見てるやつ見て、ピンポイントで行くしかないですね。
まあ、東京はそこそこあるけど、でも東京でこれだけって感じですもんね、
それ。そうそうそうです、そうです、そうです。そもそも東京のゲーセンがもう消滅してったから、セガ系のギーゴとか、そういったのもだんだん消失してるから、まずいんですよ、非常に。
そうね。今他も見てるけど、イオン系はほぼほぼない感じがしてる。
ないですね。
なんか、台東ステーションっていうのがまあまああるみたいですよね。
そう。新宿あたりに台東ステーションとか多いんですけど、あそこはもともとね、ビデオゲーム少なかったんですよ。そんなにないんですよ。6フロアぐらいある細長いビデオで台東ステーションあったんですけど、そこも結構ね、メダルゲームが2フロアぐらい占めてて、ビデオ筐体は確か、前世紀で2フロアあったんですけど、そこもほとんどなくなっちゃったのかなと思って。カード型のでかい筐体あるじゃないですか。三国志的なやつとか、あとサッカーのやつとか、10人ぐらいで参加してやるような大型筐体とか、あれが結構盛り上がった時代があって、筐体自体すげえ高いんですよ。あれ。1000万以上するんですよ。でも、単価がいいから。カード買って1プレイ500円とか、で、1プレイ2、300円かかるとかで、で、だいたい1人入ると3000円ぐらい消費するから、結構、利回りいいんですよ。だそういった理由でそういったものにどんどん切り替わっちゃったから、今かなりビデオゲーム厳しいと思いますよ。
まあ、ゲーセン内ですね。
タイトルもそもそもないし、あってもどうせ他でできちゃうから。
なるほどね。
そうです、そうです。
はい。まあ、まあ、ゲーセンでやりたいっていう方は、これ検索者引っかかりますんで。
はい。
はい。だから数が少ないから意外とその猛者が集まってるかもしれないですね。その
辺ね。逆に生え抜きの人たちが。地獄。見せたいんだもん。
ああ、そういうね、人がね。
うん、そう。ただ、悲しいことに、その、怖そうしかいないから、なんか、ずっとみんな、博士出ししてるんですよ、ずっと。両手、両手組んで。うん。なんか、出が立ちしてる人たちばっかですよ。そんな、周りは。
おーって言ってるね。
そう、おーとか、まあ、自分だったらこうやるけどな、みたいな感じの人たちが集まっちゃってるから。
うん、あのね、入ってくるの楽しかったもんね。もうそんな経験ができないんですね。
そう、なんか周りでちょっとちっちゃい子がすごいすげえとか言うのもなくなったかな。うん。悲しいもんですよ。
はい。
うん、はい。